食後の血糖値を下げる薬、副作用まで知っていますか？今回は速効型インスリン分泌促進薬についてお話しします。すでにこの薬を使っている人もいると思います。飲む前に知っておいてほしい基本情報、すでに飲んでいる人に知っておいてほしい副作用に関する情報をお伝えします。では始めていきましょう。速効型インスリン分泌促進薬って何？速効型インスリン分泌薬のグループには何ていう名前の薬がある？速効型インスリン分泌促進薬はいつ飲むの？速効型インスリン分泌促進薬の副作用は？速効型インスリン分泌促進薬を中止や減量しないといけないときは？の順にお話しします。インスリンについては聞いたことがありますか？もし聞いたことがないという方は、まずインスリンについて知ってほしいです。インスリンについては別に詳しく解説しているので、そちらを見ていただいても良いです。インスリンを簡単に言うと、膵臓で作られて全身に送られ、血の中の糖をいろんな臓器の細胞に渡すホルモンです。その結果、血糖値が下がります。今回解説する速効型インスリン分泌促進薬はインスリンと関係している飲み薬です。速効型インスリン分泌促進薬は糖尿病に使われる薬のグループの名前です。別名グリニド薬とも呼ばれています。名前に速効型と入っている通り、効果が出るのが早いです。この薬を飲むと血糖値に関係なく膵臓のインスリン工場のスイッチを入れてインスリンの分泌を増やします。同じような働きをする薬にスルホニル尿素薬というグループの薬があります。スルホニル尿素薬も血糖値に関係なく膵臓のインスリン工場のスイッチを入れる薬です。スルホニル尿素薬に関して別に詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。速効型インスリン分泌促進薬とスルホニル尿素薬の違いはその効果時間の長さです。スルホニル尿素薬の多くは1回飲むと半日から1日くらい効果が続きますが、速効型インスリン分泌促進薬は3時間から4時間だけです。食後の高血糖というのは糖尿病合併症につながるので避けたいのですが、この薬が働くことで食後血糖を効果的に下げることができます。このチャプターのまとめです。速効型インスリン分泌促進薬は飲むとすぐにインスリン工場のスイッチを入れて短時間だけインスリンの分泌量を増やして食後の血糖値を下げる薬です。速効型インスリン分泌促進薬というのはグループの名前です。グループの中にはいくつかの薬があります。商品名でいうとグルファスト、ファスティック、スターシス、シュアポストですね。ジェネリック医薬品もあります。グルファストの後発品はミチグリニド、ファスティックとスターシスは成分が同じなのですが、その後発品はナテグリニド、シュアポストの後発品はレパグリニドと言います。3つとも後半にグリニドという名前がついています。速効型インスリン分泌促進薬の別名がグリニド薬と呼ばれているのはこのためです。別の薬と配合されている配合薬もあってグルベスという商品名になっています。グルベスはミチグリニドという速効型インスリン分泌促進薬とボグリボースというアルファグルコシダーゼ阻害薬が配合されています。アルファグルコシダーゼ阻害薬については別に詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。このチャプターのまとめです。グルファスト、ファスティック、スターシス、シュアポスト、ミチグリニド、ナテグリニド、レパグリニドは速効型インスリン分泌促進薬です。グルベスという配合薬もあります。 スルホニル尿素薬と比べて速効型インスリン分泌促進薬の特徴はすぐに効き始めること、作用時間が短いことでした。この特徴を生かすために食事の直前に飲むことになっています。状況に応じて異なりますが、基本的に毎食の直前に飲むように処方される薬です。食事の直前というのは薬剤によって異なるのですが、例えばグルファストやグルベスの添付文書には5分以内、フサーシスやシュアポストの添付文書には10分以内と記載があります。多少異なりますが、5分以内に飲めばどちらも OK なので、いただきますの前に飲むくらいでちょうど良いです。食事の直前って飲み忘れしやすいんですよね。ですので飲み忘れた時の対応についても説明しておきます。速効型インスリン分泌促進薬を飲み忘れたのに気づいたのが食事中や食後だったら飲まない方が良いです。その理由も説明します。食事によって血糖値が上がる時間だけ効かせたい薬なのに、遅れて飲んでしまうと血糖値が上がるのを抑えられないからです。また遅れて飲んだ分、食事からの時間が経っても働き続けてしまい、その結果血糖値が下がりすぎてしまいます。ですので食事中や食後に飲み忘れに気づいても飲まない方が良いです。飲み忘れ防止のアイデアを3つお伝えしておきます。1つはスマホでアラームをセットする方法です。食事の準備くらいの時間に食直前の薬を飲むことを思い出させてもらうことで飲み忘れが減ります。この薬を飲み始めたばかりの頃には特に有効かもしれません。2つ目は薬を目立つ場所に置くことです。おすすめの場所は食卓です。食卓だと食事の時に嫌でも目に入りますよね。小さなお子様がいらっしゃるなどの理由で薬を出しっぱなしにできない場合でも、目に入りやすい場所や食器置き場などに目立つように置いておくと良いでしょう。また薬そのものでなく食べる前に薬を飲むというメモを食卓に置いておくのも良いです。3つ目は薬ケースを利用するです。様々なタイプの薬ケースがあります。中でも曜日や日付が書かれている薬ケースがおすすめです。壁掛けのカレンダー型のタイプなどいろいろありますので、使いやすいものを探してみてください。このチャプターのまとめです。速効型インスリン分泌促進薬は食直前に飲む薬で、飲み忘れが多いので飲み忘れ防止も大切です。速効型インスリン分泌促進薬の副作用で一番知っておいてもらいたいのは低血糖です。スルホニル尿素薬の副作用の時にも説明しましたが、同じような働きなので副作用も似ています。スルホニル尿素薬の場合は1回飲むと半日から丸1日くらい働くので、その中で血糖値が下がりやすい時間帯、例えば食事してから時間が経った時に低血糖が起こりやすくなります。今回説明している速効型インスリン分泌促進薬はすぐに効き始めて短い時間だけ働くのが特徴でした。ですので血糖値が下がる時間は短く、低血糖が起こるとしたらその間に起こりやすいです。食事を食べる、その前に飲むのが基本です。そうでなく食事を食べないのに飲んでしまうと低血糖になります。例えば食べようとして薬を飲んだけど、急に電話がかかってきて長い時間お話ししているうちに血糖が下がってきてしまったというような場合です。この薬は血糖値が低めでも作用してしまう薬なので、血糖値が低すぎる低血糖という状態になってしまいます。低血糖に関しては別に詳しく解説していますので、気になる方はそちらもご覧ください。低血糖を予防するにはこの薬を飲んだら予定通り食べるというのが大切です。このチャプターのまとめです。速効型インスリン分泌促進薬の副作用は低血糖で、この薬を飲んだのに食事を食べなかった場合などに起こることがあります。速効型インスリン分泌促進薬は食事を十分食べられない時には中止したり減らしたりする必要があります。 医療機関によって説明内容は異なりますが、私は普段通り食べられるなら普段通り飲む。半分以上食べられるなら半分飲む。半分も食べられないなら飲まないと説明しておくことが多いです。お腹が痛い、吐き気がするなど食べられるかどうかわからない場合は判断が難しいですが、基本的には中止しておいた方が安全です。ただ、薬を中止したけど意外に食べられたという場合もあります。そういった場合の対応については、あらかじめこの薬を処方してくれた医療機関で確認しておくのが良いでしょう。また、体調が悪い時にやめないといけない糖尿病薬は他にもあります。糖尿病の治療中に他の病気になるのは少し対応を間違えると重大な病気につながることがあります。早めに医療機関に連絡を取り、受診するべきかなど指示を仰ぐのが良いでしょう。このチャプターのまとめです。速効型インスリン分泌促進薬は食事が食べられない時には減量や中止した方が良い場合があります。まとめです。速効型インスリン分泌促進薬は飲むとすぐにインスリン工場のスイッチを入れて短時間だけインスリンの分泌量を増やして食後の血糖値を下げる薬です。グルファスト、ファスティック、スタージス、シュアポスト、ミチグリニド、ナテグリニド、レパグリニドは速効型インスリン分泌促進薬です。グルベスという配合薬もあります。速効型インスリン分泌促進薬は食直前に飲む薬で飲み忘れが多いので飲み忘れ防止も大切です。速効型インスリン分泌促進薬の副作用は低血糖で、この薬を飲んだのに食事を食べなかった場合などに起こることがあります。速効型インスリン分泌促進薬は食事が食べられない時には減量や中止した方が良い場合があります。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。